はい、それでは復活のイエスと共に歩む聖なる人生の旅路と題しまして、白賀先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
足はどうぞ楽にしてください。はい、それでは今日はですね、イエス様の復活を記念するね、復活節でありますので、ルカによる福音書の有名なエマへ向かうね、エマオという村へ向かう途上での出来事、そこの箇所をね、今紹介させていただきました。何度か皆さんもね、このエマオ途上でのね、復活のイエス様が現れてくださった物語についてはね、何度も聞かれているのではないかなと、そういうふうに思いますが、その箇所のね、後半部分28節からをね、今紹介させていただきました。で、今日はね、ここの箇所を通してね、主が蘇られたこと、復活のイエス様とね、弟子たちが出会うわけでありますがね、イエスの復活とはどういうことなのか、復活されたイエス様に出会うということはね、どういうことなのかね、まあ、そのことについて、皆さんともにね、分かち合いしていきたいなと思います。じゃあまず皆さんにお渡ししたレジュメをね、見ていただいて、最初に概説というところがありますので、そこをね、一緒に読んでいきたいなと思いますので、よろしいでしょうか。はい、それでは皆さん、レジュメの概説、そこをね、まず読みましょう。じゃあご一緒にどうぞ。二人の弟子はエマオという村に向かう途上で復活のイエスと出会うが、その道中で聖書の御言葉を説明され、その真意を解き明かされた時に二人の心は燃えた。二人の弟子が語り合った道での体験は、現代において聖書と共に生きる者の生き方の原型である。復活のイエスとの出会いは私たちにどのような体験をさせてくれるのか、それは聖書の御言葉を解き明かしてくださることで心を燃やす体験であり、私たちの心が命の御言葉で満たされ、復活のイエスが私たちと共に生きておられることを確信することである。まずね、皆さん、この今日ね、ご紹介した聖書の箇所でありますけども、このエマオに向かうね、道中にいた2人の弟子に、よみがえりのイエス様が現れてくださった。まあ、しかし最初はね、そのことが弟子たちには分からなかったんですね。エマオに向かう旅人の一人だというふうに思いながら、そのお方と話を普通にしていたということです。で、ここから分かるようにね、まずよみがえりのイエス様が現れても、実は弟子たちにはそれがイエス様だとは分からなかったということです。復活がどういうものであるかということを一つね、知るためのここにね、鍵があるだろうと思いますね。でも今日はそのことについてはね、触れません。じゃあそのイエス様と道すがら何の話をしたのかというと、聖書について話をしたと書いてある。ことにイエス様が聖書について解き明かしてくださった、説明してくださったというんですよね。まあその説明を聞きながらエマオへの道のりを歩いていた弟子たちであった、まあ、ところが今日の箇所ね、はい、もう一度皆さん聖書を見ていただきますと、はい、そのようにして村へと向かっていた弟子たちですが、今日皆さん28節からご紹介しましたけれどもね、はい、一行は目指す村に近づいたがとありますよね。エマオという村へと向かっているんです。で、このエマオという村がもう近づいたということです。しかしそこまでは行けなかったんですね。なぜならば 夕方になっていたから、日暮れになっていたからです。ところがイエス様はなお先に行こうとしておられた。エマオへと向かってまだ歩いて行こうとされてたんだけれども、この二人の弟子がイエス様を引き止めるんですね。何と言ったのかというと、29節、二人が一緒にお泊まりくださいと。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと。エマオの村は近いんだけれどね、もう夕暮れが迫っているので、もうここで一泊して、それから明日エマオの村へ向かいましょう、まあ、そういう意味でしょうね。でもイエス様は先に行こうとされていたので、どうか一緒にお泊まりくださいと言って進めました。さあ、そうやってこの二人の弟子とイエス様が共に宿で時を過ごすということになりますね。さあ、夕暮れですから食事の時間になります。でそこで食事の場面がその後に出てまいりますね。はい、でそこが30節です。はい、30節、一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。これはユダヤの食事の一つ慣習ですけど、家長がパンを裂いてね、与えるというのがユダヤの風習です。まあ、あの日本のね、古い映画なんか見ても分かりますけど、日本の映画もその家長がね、食べ物を分けるんですよ。こういうシーンがね、描かれてる映画もあると思いますよね。私が見たのはね、あの山本五十六という人がね、最後のひとときを過ごすときにね、あの食事を前にしておりますけどね、その時にね、一つ一つこのおかずを取ってね、子供たちに分け与えて、ね、もらった子供たちはその度にありがとうございます、ありがとうございますと言ってお皿をもらってね、食事をしますよね。あれが本来美しい日本人の伝統です。まあ、今はね、その家長からおかずを取っていただいて、ありがとうございますと感謝の言葉を捧げて、それから口にする子供たちが日本中に何人いるだろうかと思います。お父さんが帰ってくる前に先に食べる、ね、残り物をお父さんに電子レンジに置いておく、帰ってくるとお母さんがチンしてねという捨てゼリフを残して上がっている。こういう家族でいい子供が生まれるだろうか。ね、こんな姿を見て育った子供はね、ああ虚しいな。その話は今日はどうでもいいんです。でも美しいね、美しい光景があるわけですよね。イエス様がお祈りをして祝福してくださってね、そのパンを裂いて旅人と思っていたね、この二人の弟子にね、与えてくださる、まあ、旅の中で同行したね、その宿泊場の一言きなんですよ、これはね。しかし不思議なことに、旅人と思っていたこの方がね、パンを裂いて渡してくださった時に何が起きたのかというと、はい、その続きです。すると二人の目が開けと書いてあるんです。あ、一緒にエマオに向かっている旅人の一人だと思っていたこの方が、共に泊まって食事を共にしているこの方がね、さあパンを裂いて渡してくださった、その時にね、二人の弟子の目が開かれたとか言う。もちろんこの目というのは肉の目じゃないですよね。肉の目はずっと開いてたでも二人の目が開かれたと書いてある。そして何が分かったの？二人の目が開け、イエスだと分かったとか言う。あ、この旅を共にしていたこの方が、あの親しいイエス様だったって言うんですよね。この弟子たちは十二弟子ではありません。まあ、どれほどイエス様と共にね、この歩みをしたのか分かりませんが、しかしそのイエス様の面影、イエス様のお姿、そういうものをね、旅をしている途中には感じることがなかったんですよ。聖書の解き明かしをしてくださっている時も、それがイエス様だとは分からなかったんですね。でも食事の時にね、パンを裂いてくださって、そして祈りを唱えてくださって、私たちに手渡してくださった、その瞬間ね、この二人の目が開かれた。そしてこのお方が、ああ、イエス様だったっていうことに気がついたんです。それとどうなりますか？イエス様と分かった瞬間に その姿は見えなくなった。皆さん、復活の物語の意味合いをね、尋ねていくときにね、大事なことは、よみがえりのイエス様は共に歩んでおられる、共に歩んでおられるんですね。でも私たちの目が開かれるまでは、その方がイエス様だとはわからないんです。よみがえりのイエス様は今も共に歩んでいらっしゃるんだけど、それがイエス様だとわかるまでは、私たちの目が開かれるまでは気づくことができないんですね。しかし、もし何かの時にそれがイエス様だと分かったらね、もうイエス様は見えなくなるんです。復活を私たちが体験するということはね、見えなくなったこのマナコがね、開かれるまで主が共に歩んでおられるということを思い起こさなきゃいけない。しかし、一旦それがイエス様だと分かったら、もうよみがえりのイエス様はその場にはとどまることはないという、見えなくなるんですね、姿は。ああ、イエス様と分かったんだから、これから復活のイエス様と旅を共にしましょう、あなたはイエス様だったんですね、じゃあ共に食事をしましょうとはならないという、イエス様と分からないときはイエス様は共におられるんです。でもそれがイエス様と分かったら、イエス様はもう姿を消されるんですね。これは復活のね、出会いということの意味ではないですかね。さあ、そこでね、この弟子たちは目が開かれました。あ、今まで共に旅をしていたあの方はイエス様だったんだということに気づきました。そのことがはっきりと分かったんですね。イエス様はその場で姿を消されたんですね。もうイエス様とお話することはできないです。もうイエス様いなくなりました。でも弟子たちにとって大切だったことは何だったんでしょう。道すがらイエス様と共に旅をしました。わずかな時間ですけれど旅をしましたね。その旅をしたお方がイエス様だということが分かりました。その時イエス様の姿は見えなくなりました。あれは復活のイエス様だった。そのことを弟子たちは知りました。それだけじゃありません。弟子たちは思い起こしました。ああ、イエス様が言っておられた、私は十字架に行った後、その3日の後よみがえるとおっしゃってた、復活するとね教えてくださった。ああ、そのことがこのことなんだと弟子たちは思ったでしょうね。ああ、イエス様は十字架で息を引き取られたけれど、墓に葬られたけれど、今もこうして生きていらっしゃる、そして私たちと共に道を歩き、私たちに聖書を説明してくださった。そのことを弟子たちはその時知りましたよね。さあ、皆さん、この弟子たちは復活のイエス様だということが分かった、しかしイエス様の姿が消えた、その後一体何を話し合いますかね。はい、二人の弟子は何と言ったんですか。32節、イエス様の姿が見えなくなった後で、はい、32節、二人は、はい、道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合ったと。皆さん、復活においてイエスの復活との出会いにあってね、何よりも大切なことは何ですか。この弟子たちが感じたことはね、イエス様と分からないうちはイエス様は共におられた、イエス様と分かった瞬間にイエス様の姿はもう見えなくなった。でも彼らは何を思ったのか。私たちの心が燃えていたではない。 さあ今日はね、皆さん礼拝のタイトル、復活のイエスと共に歩む、ね、聖なる人生の旅路というね題目にしてますね。で今日皆さんレジュメ見てお気づきかと思いますけど、題目をねレジュメで説明してあるでしょ。今日ね皆さんにこの題目についてね、なぜそれを説明するのかってね言うんですけど、皆さんはねどう思ってるか分からないけど、皆さん題目ってどう思ってる？もう説教の題目っていうのはね、説教の要約です。そう思いません？タイトルってね、だったらその題目について説明できなければ、説教を本当の意味で理解するっていうことは本当はできないと私は思うよ。あえてね、今日説教のタイトルをあえてレジュメに書いてます。その意味です。皆さんどうしてこういうタイトルになったんでしょうね。今日よみがえりのイエス様の記念をする日ですよね。その復活節のこの日にね、ルカの福音書を皆さんにご紹介しながら、今日こういうね題目でお話しすることの意味をね、もう一度皆さん共有してほしいと思って、この題目をあえてレジュメに書きました。まず最初なんですか、復活のイエスと共に歩むという内容ですね。はい、復活のイエスと共に歩むってどういう意味だろう。弟子たちは復活のイエスと歩いたんです。復活のイエスと分からなかったけれどね、復活のイエスと共にエマオへの道を歩いていた。皆さんのレジュメに書いたね、この二人がね、二人の弟子がね、イエス様と語り合った体験はどこで起きたんですか。エマオに向かう道で起きてる。皆さん、道を歩いているときに、イエス様も共に、歩幅を共にして歩いてくださった。その道での体験こそがね、このエマオの物語の核心なんです。道を歩きながら、道々歩きながらね、教えてくださった。その体験を、この弟子たちは、信仰体験として、残したんです。ね。だから皆さん、このレジュメに書いて意味わかる？今読んでいただいたところの3行目のところ、2人の弟子が語り合った道での体験は、わかりますか？そこ。2人の弟子が語り合った、はい、道での体験は、現代において、聖書と共に生きる者の、生き方の原型であると書いてある。原型、あるいは模範、モデルです。今日皆さんにね、一つ理解していただきたいことは、このエマオに向かう弟子たちが体験した道での体験こそが、現代において生きる私たちの模範なんだということです。ということはどういうことですか？私たちも歩んでいる、その歩みの中でね、このエマオに向かった弟子たちと同じ道を、あるいはもし道が違っていたとしても同じような道を歩むことが信仰体験だということ。皆さん、その歩む道のことをね、私は一つ人生だと思うよ。人生という旅路をね、私たちは歩んでいます。人生という道のりをね、皆さん一歩一歩、一日一日歩んでおられると思う。その道は一体どこへ行くんでしょう。エマオへ行くんです。私たちもエマオに向かって歩みを進めています。その道を歩いています。その時そばに誰がいらっしゃる。よみがえりのイエス様がおられる。皆さん人生を歩みながら、そのよみがえりのイエス様が共にいらっしゃるということに気づいたでしょうか。 これがね、私たちが生きる、まさに生き方そのものだ。じゃあそのようにして歩んでみたときに、弟子たちは何を思ったの？今言ったように心が熱く熱く燃えたという、その体験をね、語り合いましたよ。なんで燃えたんですか？どうしてそんなに心が燃えたの？なぜ弟子たちの心がそんなに熱く燃えたんですか？なんで燃えたと思う？聖書の御言葉で燃えたんだよ。聖書の説明をしてくださったことで燃えたんですよ。だってそれがイエス様と思ってないんだから。イエス様と共に歩いたから燃えたんじゃないよ。聖書の説明をしてくださった、聖書の解き明かしをしてくださった、その御言葉に心が燃えたんです。心躍らされたんです。魂が震えたんですよ。皆さん、このようにしてね、心が燃やされる体験、魂が踊る体験、震える体験、これがエマオに向かう弟子たちが語り合い共有し合った内容だ。このことが信仰者のね、最も大切なね、心の体験なんです。皆さん、私たちはその体験をね、していますかと考えるわけですよ、ね、道すがらその体験をするんです。じゃあ皆さん、復活のイエスと共に歩むということについてちょっと説明したいと思うから、じゃあレジュメ見てください。復活のイエスと、はい、共に歩むという言葉の説明。まずここはね、皆さん、復活のイエスと共に歩むという意味はどういう意味なのか、じゃあそこ皆さん一緒に読みましょう。はい。復活とはイエスが復活したということではなく、イエスが神によって復活させられたということである。神がイエスを復活させたことは、神がイエスを死者の中からよみがえらされ、私たちの主とされたことを意味する。私たちは神が復活させられた主イエス・キリストと共に人生を生きるようにと召されたのであり、その恩寵の中に招かれたのである。皆さん、まず復活はイエス様がご自分の意思でしたのではないということをはっきりと知らなきゃいけないんです。だから聖書はイエスが復活したという言い方はしません。復活させられたと書いてある。神が死者の中から復活させられたイエス、神がよみがえらされたイエスと書いてあるはずなんです。あるいはイエスは神によって復活させられた。皆さん、私たちが復活のイエス様のことを思うとき、何をまず思うか。その復活はね、イエス様のご自身の力で復活したんではないという。このお方をよみがえらせたのは神である。天の父なる神が一人子イエス・キリストをね、死者の中から復活させられたんだ。皆さん、この意味は全く違うんですよ。これがね、福音のまず出発点だよ。なぜかといえば、この復活させられたイエスを見た者が使徒だから。それはね、ペテロの告白する、私たちはその証人ですという。パウロもそうでしょ。復活のイエスを見たん、出会ったん。これが皆さん使徒なの。使徒と弟子は違うんです。なぜ彼らが特別なのか。それはよみがえりのイエスを目撃したから。 目が開かれてイエス・キリストを、蘇られたイエス・キリストを見た。皆さん、ペテロがね、そのことを告白してる箇所がね、使徒言行録にありますよね。ちょっと皆さんそこを開けてみましょうか。はい、使徒言行録の2章を開けてみてください。はい、新約聖書の216ページ2章ですね。はい、216ページの下の段、2章の32節を皆さん一緒に読みましょうか。32節いいですか。新約聖書216ページ、はい、2章の32節、じゃあ皆さんと一緒に読みたいと思います。いいでしょうか。じゃあ一緒に読みましょう。はい、神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。はっきり書いてますね。神がこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。はい、そこで皆さんね、今日の題目の一つです。復活のイエスと共に歩むと。誰が歩むんですか。私たちですよね。私たちは復活のイエスと共に歩むんだ。いや、歩く、共に歩く、共に歩む、いつも共にいてほしい、そう願うでしょう。イエス様は約束してくださったでしょう。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると。そうです、イエス様は共に歩いてくださいます、共に歩んでくださいます。そのイエス様は復活のイエス様です。でも皆さん、その復活のイエス様は、何度も言いますけど、神が復活させられたお方です。神が蘇らせたお方です。神が復活させられたイエスです。神が復活させられたお方がこの世界に他にいますか。イエス様ご自身が蘇生の力があったんじゃないよ。イエス様ご自身に特別な能力があったんじゃない。もしあって蘇ったとしても、それはそれでまた一つの偉大なことかもしれない。でもそれは問題じゃない。なぜならば、その人がもしそういう力があって蘇っても、神様がそこにいなければ何の意味がありますか。イエス様がどんなに弱くて十字架の露と消えてしまうようなお方であってもね、その葬られた墓の中から神様が蘇らせるほどのお方であったというふうに考えたとき、そこにイエス・キリストというお方のね、神の独り子としての尊さがあるんですよ。私たちは神が復活させてくださったイエスと共に生きるという恵みに預かっているんだということ。今日知ってほしいなと。皆さんどう思うかな。私は思うよ。ああ、神様が蘇らせてくださった特別なお方とね、出会うことを許されているだけでどれほど祝福されているの。もうそれだけで私はもう心がいっぱいになるんです。はあ、蘇られた。復活させてくださったお方と出会うことを許され、それだけじゃないよ、そのお方の言葉によって日々歩むことを許されている、その恩寵にね招かれていること以上の喜びがどこにありますか。誰と一緒に人生を生きるんですか。神が蘇らせたお方を私たちの人生の中に送ってくださった、神が蘇らせたお方に出会うように私たちを導いてくださった、その一つ取っただけでもね、私たちはどれほど恵まれているか。皆さん、そのことを本当に感じておられますか。 ある牧師先生こうおっしゃいましたね。皆さんも印象的でした。本当にここに集った者たちよ、最もこの世で欲深いものである。なぜならばイエスと共に歩むことを許されているんだから。こんなに欲張りなものはいないよ。でもその欲張りのあなた方の欲を神様は良しとされたんだね。でも悲しいのはそれほどの価値のある、まるでダイヤモンドのような、いやもっと尊い賜物をあなた方に与えたのに、あなた方はそれをその辺の石ころのように思うんだね。ああ、本当に私たちがどれほど祝福され、どれほどの恩寵の中に生きているのかということを、私たちはついぞ忘れてしまってね、神がくださったものをまるでその辺にある石ころのように思ってしまうんだ。ここに神様の悲しみがあるんでしょうね。でも私たちはこうしてね、思い起こすことによって、ああその喜び、その恩寵、その恵みをね、心に呼び覚まさなければいけないと。皆さんこうしてね、復活節を迎えて何度この話をしても、私たちの心はその度ごとにね、大きく大きくずれてますよ。本当にもう1週間ではね、大変じゃないかと思う。だから多くの教会は水曜日にお祈りするでしょ、大体大体中だるみするんだよ。しかしね、我が教会ではね、水曜日集会しません。どうしてでしょう。え、どうして水曜日に集会しないんだろう。
一週間で一気にずれを残すから。
一気にもどうせしないんでしょうか。その理由は簡単であります。聖書に水曜集会は書いてない。私たちは神に従うのであってね、安息日を守れと神はおっしゃったのであって、中だるみを修正せよとは言ってない。皆さん、聖書にないことはしませんと言ってしてもいいよ。あの、別に否定はしません。いいことですね。それは毎日教会でお祈りを捧げてね、それはいいことですよ。でもね、一番大切なことは聖なる日を、ね、聖なる日を私たちは守り、その日を神の神に捧げる日とすることによって、ね、私たちが祝福されることを主は約束してくださってるんだから、そのことを守るんです。だから皆さん、誠実にね、礼拝を捧げることを思って、私はいつも心をね、神に向けていく、あるいはいろんなことを思い起こしていく、その一日とするんですよね。だから私はね、本当皆さん思うの、私たちが歩んでいる、共に生きようとしているお方は神様が復活させられたお方だということです。神様が復活させてくださった、そのお方を私たちは主と仰ぐことを許されている。皆さん、これは本当にね、私は一人で感動しますけどね、許されてるんだよ。イエス様おっしゃったでしょ、なぜあの人たちには例えで話すのですか、あなた方には天国のことを学ぶことが許されているか。彼らには許されている。皆さん分かる、神様がどれほど皆さんね、恩寵を与えているか。我々は 神様がよみがえらせてくださったお方に出会うこと、そのお方と人生を共に歩み、そのお方と私たちの人生という道を生きることを神様は許してくださったんですよ。許された私たちなんですよ。その恩寵に招かれ導かれている私たちなんです。それを思うだけで皆さん、どんな恵みを私たちはいただいていますか。我々の人生にどんな価値があって、主よ私たちをこのようにしてくださるんですか。何故に人を顧みられ、何故に私のようなものを用いてくださるんですかってね、そう思うでしょう。思うと思うよ。本当にそう思う。それほどのね、恩寵の中に招かれているということ、私たちはもう一回思い起こしてください。何度も何度もこれをね、忘れてしまうんです。でも思い起こさなきゃいけないよ。神様がよみがえらせたお方なんです。イエス様は神様の愛する独り子なんです。そのお方に出会えた私たちなんです。もっと言えば、出会うことを許された私たちなんです。はい、ですからレジュメ、その後に書いた使徒言行録2章36節の言葉見てください。2章36節、それレジュメに書きましたね。皆さん、そのレジュメの言葉一緒に読みましょうか。使徒言行録2章36節、はい。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。もう全ての人よ、これを知らなければなりませんとペテロは叫んだ。何を彼は叫んだ。あなた方が殺したイエスを神はよみがえらせたっていうことです。そしてその神を、神がよみがえらせたそのお方を、あなた方の主アドナイ、主とされ、またメシアとなさったのですと言っています。神様がそうしたんだと言って、これね、ペテロが聖霊にね、満たされて語った言葉だけど、どれほどの愛がある。イスラエルの人々に何を言ったの。今私の愛する一人子を殺した者たちよ、神はその者たちの主としてイエスをよみがえらせたと言ってて、今殺したばっかりなのに、十字架につけようと叫んだばっかりのその者たちの主とするために、神はイエスをよみがえらせたと言ってる。そしてあなた方の主とされたって、イエスを殺した者の、イエスを拒んだ者の主とされるためにね、神様イエス様をよみがえらせたと言ってるんだよ。その者たちを捨ててね、受け入れる者の主となさるためじゃないよ。イスラエルの前科を聞きなさい。あなた方が殺したイエスと。そのイエスを神はよみがえらせ、あなた方の主とし、さらにメシアとされた。メシアとされた、救い主とされた。イエス様を殺した者をまた救うためにイエス様がよみがえってきた。じゃあ皆さんね、どうして神様はイエスキリストというね、神の一人子であるイエスを十字架で殺したイスラエルの人々をもう一度メシアを送ると言ってイエスをよみがえらせて出会わせようとしたんだろうか。自分の愛する子を拒否して十字架へと追いやったそのイスラエルの人々、どうしてイエス様を墓からよみがえらせ、主とされ、メシアとなさったんだ。 本当に愛を持ってね、愛を持ってね、一人の人を救いに出かけました。いろんなことを説いて、その苦しみの中から救うためにね、ありとあらゆることをし尽くしました。しかしその人はそのことの愛もわからず、むしろそれは自分にとって迷惑であると言ってね、その人を殴り殺しました。でもその殴り殺された人が命を失いね、魂だけが残ったその人が、もう一度尋ねたい人は誰かと言われた時に、私を殺した人だと言いました。なぜかと神は聞くんです。なぜあなたを殺めたその者をもう一度尋ねたいと言うんだ。あなたがその人に救う手を差し伸べ、ありとあらゆる愛を尽くして命までも捧げたのに、なぜもう一度そのものを尋ねたいというのかという。もっと言えば神様がその人をよみがえらせてイスラエルのもとへ送ったということは、今自分を殺めた者のところにイエスを送ったということ。神様どうしてそこに送るんですか。どうして愛する一人子をね、殺めたそのもとへね、蘇ってまでもその息子を送るんですか。それ皆さんどうしてか分かる。本当に私たちは分からないことが多いよね。神様どうして送ったんですか。それはね、イスラエルの先祖たちがどれほど私を愛してきたかを私は忘れてないから。今私の愛する一人子を十字架に追いやったけれど、彼らの先祖がどれほど私を愛してきたか、アブラハムから始まってね、どれほど私のために生きてきたか、そのことを私は忘れることができないから、この民族を決して捨てることができない。イエス様にもう一度よみがえって尋ねてほしい。よみがえってでもその者たちのところへ行きなさい。神の御心です。じゃあそれを聞いたイエス様はどう思ったでしょう。神様、私を殺めたばかりのその者たちに、私が再び訪ねていくというんですかって言っただろうか。父の心が私の心である、私は父のなさることを見てする以外何もすることができないとおっしゃるイエス様はね、神様がそう思われる以上にイスラエルの民を思っていたんですよ。実は神様が復活させられ、それを申し出る前にイエス様はあの十字架の苦しみの中でたった一つの祈りをしたんだよ。皆さん分かりますか。イエス様が祈ったんですよ。主よ、どうか私をもう一度この民へ、民に使わせてください。それが皆さん、主よ、彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないのですという問いなしです。わからないから殺したんで、別れはしませんから、私がもう一度行って彼らに分かるように話をするので、神様、私をよみがえらせてくださいと祈った。 神様は思っていました。そういうふうにしたかった神様だけれどね、息子がそのように言うことどれほど神様が喜んだでしょう。我が息子よ、さあ行きなさい。そのようにしてよみがえって訪ねてくださるお方、よみがえって道を共に歩いてくださるお方、それが私たちが呼んでいる復活のイエスという方です。言葉として復活のイエス、辞書で引いたら復活、死からよみがえること、イエス、人の名前、そういう方じゃないよ。その復活のイエスという言葉の背後にどれほどの深い神の愛と信条があるか、イエス様の取りなしの祈りがあるか、イエス様の熱い熱いイスラエルに対する愛情があるかということを全部含めてこの題目を理解しよう。復活のイエス、その復活のイエスと共に歩むことを許された私たち、私たちをどうして復活のイエスが訪ねてくると思いますか。私たちはイスラエルではない、どうして訪ねてくるんだろう。これはまた皆さん歴史の神秘だ。まあ、これはまたいつかね、皆さんお話します。どうして神がこの日本の国を訪ねてくるのか、理由があるからね。でもそれはまたね、改めてお話します。でも一つだけ言えることはね、日本人が生きてきたその歩みを神は覚えているということです。そしてイエス様がその歩みに目を止めているということです。これだけは間違いのない真実です。はい。そんなイエス様に招かれ、そんなイエス様に出会うことを許された私たちの人生はどんなふうになると思う？それがこれで聖なる人生にならないといけない。聖なる人生が、我々はイエスと出会うことからこの人生が始まるんだということを知らない。皆さんが人生を歩んできたその人生も同じように道でしょう。人生という道ですよ。でもイエス様に出会う前の道はどんな道、どんな人生？それは偽りの人生だ、欺瞞の人生です、闇の人生です。でも神が復活させられたイエスに出会い、そのお方と共に歩む人生がもしあるとすれば、その人生は今までの人生とは全く違うんです。それを聖なる人生というんです。聖なるという言葉はなぜかといえば、族から性別されてるから。闇の世から性別され、罪の世から解放された者たちが生きる人生が聖なる人生ということになるでしょう。はい、じゃあ皆さん、聖なる人生の旅路というね、項目レジュメ、そこ解説文読みましょう。はい、じゃあ一緒にどうぞ。主イエスとの出会いは私たちの人生を聖なるものにしてくれる。イエスと共に歩むことで私たちは罪の世から解放され、死と闇の支配から救われて命と光の中へと導かれる。つまり復活のイエスとの出会いにより、私たちの人生は神によって導かれる聖なる人生となり、堕落した世から性別された人生へと変えられていくのである。もうハレルヤ、なんと素晴らしいことですか。これは皆さんが何か意図してそのような人生を選び取り、何か皆さん自身が思い立ってそのような人生を勝ち取ったんじゃありませんかね。 神が復活させたイエスを、神が皆さんのもとへ送り、神が出会うことを許してくださり、神が皆さんと共に生きるようにイエス様をお使わしになったことで開かれた人生です。私たちは何もしていない、だから恩寵だというんです。だから私たちは思うでしょう、主よ、どうして私たちこのような恵みをくださるのですか、ね、でその時神様はどう答えるんですか、どうしてこのような恵みを私たちにくださるのですかと神様に問うとね、神様はどう答えるの、聖書に書いてあるよ、私の心が聞かれたからだ、私の心が惹かれたがゆえにあなた方を選んだのです。あなた方が強いからでも優れているからでも何どんな民族にも勝っているからではないとおっしゃってるでしょ。なぜイスラエルを招いたのか、もしただ一つだけ理由があるとすればね、神様の心の中に忘れることのできない愛の記憶を、ね、残した民族だからだ。皆さん今日このことをね、一つね、知ってほしい。いい？皆さんじゃない。神様の心にね、忘れることのできない、神様が惹かれざるを得ない、心を引き寄せざるを得ない何かを残した民族なんだ、日本人は。それが私たちが召された理由。もうね、今日ね、改めてこのタイトルをつけた理由はね、皆さん、またね、4月暮れにはね、ゴールデンウィークにはね、皆さんと一緒に旅をしますよ。本当にこの旅をね、どう思ってるか、改めて知ってほしいの。前回ちゃんとね、国主の旅について話したけど、もう今日もこれ全部つながる。我々の歩む道はエマオへの道だよ。皆さん普通に私たちは神社を訪ねてるんじゃないよ。古の歴史の中でね、太古の人々がね、かつての人々がね、先祖がね、何を天に記したか、その天に刻もうとした記録をね、地上に残した人がいたの。天が記憶すべきその内容を地上に留めようとした人がいたんです。その地上に留めようとして書き記したものが古事記だよ。地上に書き記してそれを礼拝し、それを記憶し、それを忘れるなと言ったのが神社の建立だよ。そこに石碑を作り、これらの先祖が成したことを子子孫孫よ忘れるな彼と言ってね、皆さんこれらの遺跡を訪ねるためにそこに神の愛が漂いね、神の愛がとどまっています。この日本全国どこ見回して本当に神の記憶があると思う？それはこうした成績以外にはないよ。現代人の生き様の中にどこに神が記憶する思いがありますか？でもこの腐敗した日本人をなぜ神は救おうとする？それはあなた方の先祖が私の心に残っているから。その先祖に私たちもならないといけないね、いずれは。皆さん、樋口喜一郎中将の話をね、皆さんにしました。もうすぐ正座しできますよ。あの方の生き方がね、どれほどね、天に記憶されてるだろうかと。でも樋口中将はただこう言っています。人として当然のことをやっただけです。でも皆さん思うよね、これが日本人だ。本当に皆さん、歴史を私たちが尋ねるのはね、 そこに流れている、歴史を超えて時を超えてね、息づいている愛国の魂に触れた。それをね、改めてね、知ってほしいと思う。さあ皆さん、だから皆さんどう思うの？尋ねると心が燃えないですか？どうして燃えるの？皆さん、イエス様がよみがえって、何が一体彼らの心を燃やしたんでしょうか？はい、それからその次です。はい、ここは説教の大タイトルじゃないけど、心は燃えたではないかっていう言葉がね、聖書にあります。心は燃えたではないか。さあこれどういう意味でしょうか？その後皆さん読みましょう。はい、復活のイエスと共に歩む人生の旅路は、その道々において心を燃やすものである。私たちの心が燃やされるのは、神の御言葉が解き明かされることで心に火が投じられるからであり、私たちの心に聖霊の炎がとどまるからである。皆さんね、イエス様が復活したという現実を今日皆さん思い起こしてほしいけど、イエス様がよみがえった、あの生きておられたイエス様が十字架で亡くなったはずなのに、また生きていらっしゃる、そのイエス様に出会ったことが復活のイエスに出会ったことじゃないよ。弟子たちがね、そのよみがえったイエス様と出会っても何も気づかなかったでしょう。彼らの目が開かれて、彼らの心に残ったものは何だったかといえばね、ああイエス様生きてるんだという感動なんかじゃない。ああよみがえっておられた、あさっきまでいたのはイエス様だったって言って喜んだんじゃないよ。何を喜んだ？聖書を解き明かされた時に、こんなに心が燃えたじゃないか。皆さん、復活のイエス様に出会うというのはね、心が燃える体験をしたという、これだけが弟子たちの心に灯されたね、永遠の炎となったの。ペテロがどうして死をも超えて殉教をも超えて福音宣教に出てたかといえばね、復活のイエス様に出会った、その出会った中に何を思ったから、蘇ったイエス様に出会ったと、その事実でそう思ったのは違いますよ。心が燃やされたからよ。聖霊の炎で心が燃やされたからよ。これが大事なんです。はい、それでね、皆さん最後に米印のところを見てください。これが最後の今日まとめね、米印のところ、じゃあご一緒に見ましょう。はい、イエスの復活の出来事とは、ただ葬られた墓が空になり、復活のイエスと出会うことができたということではない。神がイエスを復活させられたのは、イエスが語られた御言葉を復活させるためであり、イエスが残された信条をよみがえらせるためであった。神が復活させられたイエスの御言葉と信条に出会うことこそ、復活のイエスとの誠の出会いなのであり、そのイエスと共に生きることこそ聖なる人生の旅路なのである。自分でこんなこと話してて感動しますよ。これが本当の蘇りのイエスとの出会いで、いや皆さんね、礼拝で心燃えてますか？もし心が燃えてるとしたらね、それはイエス様が皆さんに語ってるから。説教者は問題じゃないんですよ、ね、説教者を通して神様の命が流れたら心は燃えますよ。でももしそこに神の命がなかったら、どんなにね、説教学を学んで弁舌爽やかに語っても心は燃えません。でもたどたどしくとも 言葉少なくともそこに主の霊が臨めばね、皆さん心は燃えるでしょう。問題は復活をさせたことの意味は、イエス様ご自身の肉体が、あるいはイエス様ご自身の霊が墓から出てくることが目的じゃありません。イエス様が語りたかった御言葉を土の中に埋めることができないからです。イエス様が語りたかったその愛の御言葉を、真理の御言葉をね、この地上に轟かせるためにイエスはよみがえらせた。もう一度語りたかったし、もう一度話したかったし、いつまでも語り合いたかったというイエス様の思いがね、復活のイエス様の真実だよ。だから自分のことが気づかれることが問題じゃないんです。弟子たちと歩きながら、まだ気づかないのか、おい私だ、まだわからないのか、一言も言わないのは、そんなことがイエス様の目的じゃないか。聖書を話すことで弟子たちの心が燃えるかどうかが問題。イエス様が語った御言葉の中で最も大切な御言葉の一つだと言えるものがあります。ルカの福音書の12章49節です。これ後に皆さん見てください。ルカの12章49節、私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火が現に燃えていたらとどんなに願っていることか。イエス様が語られた多くの御言葉の中で、ある種の革新的な御言葉はこれだと思う。この御言葉を理解することができたら、この御言葉を本当に対実することができたら、この御言葉の真意に触れることができたら、私たちの心は大きく変わると思う。私もこの御言葉はいつもいつも思いね、祈りますよ。本当のこの御言葉の意味をね。深く尋ね求める。ちょっと普通じゃないかもしれないね。まあ多くの場合ね、神は愛なり、神を愛する一人子はたまったほどね、この世を愛してくださった、そういう聖句が上位に来るんでしょう。しかしそうじゃない。私にとってはイエス様が本当に言いたかったことの一つはこれだ。私は火を灯るために来たという、この意味がね、どれほどイエス様の中にあった熱い熱い愛から湧き出るね御言葉であったか、切なる願いであったかということを私たちは本当に感じる必要があると思うけれど、さあそこまでたどり着けてるかどうか。でもね、火を投じるために来た、私たちの心が燃えていたら、私たちが燃えていたらとどんなに願っていただろうか。皆さん、この火を投じるためにイエスはよみがえったんです。だから皆さん、私たちはよみがえりの主と共に歩む、その人生において何が大事かというと、その歩みにおいて心が燃えていることだと。いや、本当不思議ですよ皆さん。日本人としてね、私もね、皆さんともに国書の旅始めるようになって、いろんなことを調べるでしょ。もういろんなことを導かれるとね、燃えるね、もうすごいね、もう日本人はすごいと思う。だから皆さん、いずれ話すと言ったけど、いずれ話すよ。でもね、もう本当に日本人を知れば知るほど、皆さん、神様がこの民族を愛さないはずがない。もう世界中どこ見てもこんなに頼もしい民族いないと思うよ。神様がもしいたとするならば俺もイスラエルと日本人だもうユダヤ民族と日本人だよ。もう神が信頼するの、それで言い過ぎかな、神様が本当に信頼して身胸を任せたいと思うのはね、そういうことだと私は思うよ。それぐらいすごいわ。これ日本人だから言うんだけどね、私もいいじゃない、どの民族もそう言ってればそう思わない、それでいいんですよ。神様、もう我が民族は最大になります神様 もうどこの世界になりましょう、この比類なき民族でありますと言って言えばいいんですよ。朝鮮民族は、だから神様そりゃって言うでしょね。えただスラブ民族は、いや我々ほど強い民族ありますよ、そのとおりだって言うでしょ。それでいいんですよね。みんながナンバーワンだと言ってね、オンリーワンじゃないんですよ。みんながナンバーワンだと言って共に住むのが天国というと。いや皆さん、日本人は本当に神がね、手を離すことができない、目を離すことができない、そういう民族であります。だから皆さんが国士の旅をするのはね、エマオへ向かう旅路だよ。あの旅の中で私が皆さんに多くのことを話してるでしょう。それは過去を思い起こしね、皆さんの心が燃えるために語ってるんですよ。この辺り皆さん近江神宮行くでしょう。調べた、ちょっとはあんまり調べる必要ないよちょっと調べてもいいけどね近江神宮いつ行くの。そうでしょう、その日に意味があるんです。昭和天皇の誕生日でしょ。そこまで調べて知るか、昭和天皇と近江神宮の関係は何か あったか。まあその辺までぐらいが出てくると思うよ、四郎には。しかしその先の深いところは私が知ってるからね、まだ教えますけど。いやー、29日にね、昭和天皇様のお誕生日にね、皆さんこんな今日本がね大変な時に近江神宮にお参りできるってね、もう神様の導きとしか思えないし、こういう民がね、こういうね人がね、日本人の中にどれだけいるだろうか、私は本当に国旗を持って歩きたいけどね。さあ近江神宮に行って、どれほどこの日のことを思いね、今の国の現実を思いね、この近江神宮に参拝している人がどれだけいるかっていうのを見たいと思うよ。それぐらい大事な旅なんですよ、近江神宮。皆さん近江神宮だけ行ってみる。もうね、一泊できない人はいるでしょ。でもね、近江神宮だけは行ったんです。もうそこで帰ってみる。それぐらい大事、近江神宮。しかも4月29日に行く。さあ皆さん、そういうふうに思いますとね、この礼拝のタイトルが味わい持って受け止められますか。皆さん、復活したイエス様、神が復活させられたイエス様が皆さんの人生を訪れました。そしていいですか、道での体験が私たちの原型だと言いました。この道という言葉がとても大事です。なぜならば、特にルカはこの道という言葉の中にイエスと共に生きる人生を重ね合わせています。うん。だから使徒言行録見ると、ね、どう書いてるかというと、パウロはダマスコへ行くときにね、ダマスコへ行くときにね、キリスト者を、クリスチャンと言われる人たちを捕縛することのできる手紙をもらうよね。その時パウロが息を弾ませて向かってるんだけど、その箇所を読んでみて、こう書いてある。この道に歩む者を捕縛せんとして、と書いてあるよ。この道に混乱が生じたとかね、この道について批判をする者がいて、と書いてあるよ。ルカはあえて全てね、キリストと共に歩む道をね、この道という表現で使ってる。あるいは主の道とか神の道と言ってるつまり皆さん、道というものがね、キリスト者がイエスと共に生きることの象徴の言葉なの。皆さん、私たちはだからイエス様と共にいつもその道を歩いてるんです。主の道、神の道、この道、エマオへ続く、その道を生きてるから、ルカはそういうふうに書いたの。まあ、あるところでもね、彼は主の道を受け入れておりとかね、彼を招いてもっと正確に神の道を説明したとかね。先ほどのパウロでは、それはこの道に従う者を見つけ出したと書いてあります。どの道、主の道、この道、神の道、どの道、 エマオに向かう道だ。その道を歩いている者を捕縛しようとして、その道を歩いていることを受け入れており、その道について正確に説明してほしいと言われたんだよ。どの道？エマオに行く道。皆さんもいいですか？その道を歩んでいるんだと思って、そして国士の旅で歩く道もその道よ。私たちが旗を持って歩いていく道はその道です。誰かがもしその道はどんな道ですかと聞いてくれたら幸いだよね。あなた方が歩んでる道はどんな道ですか。皆さんぜひそう思って、これからの旅はね、その道を歩んでるんですよ。だから慶子先生が言われたでしょ、これからは神の宮とを慕って歩むんだってね。歌まで作られたでしょ、うん、今年の年頭の御言葉そうだったでしょ、主の宮とを下に行く、慕って歩むということでしょ。それですよ、エマオへと通じる道をね、私たちは歩みます。復活のイエスと共に歩む道を歩みます。それがこの道です。主の道、神の道です。その道を歩みます。そしてその道を歩むということが、今までの道を離れて新しい道を歩むことになります。皆さんの人生が聖なる人生へと変えられていく瞬間です。新しい人生がその道なんだ。その旅路を皆さん、私たちは終わりまで歩こうじゃありませんか。道にそれないように、道からそれないように。でも日本人は真面目です。道をそれないんです。日本人はね、道をそれることが民族として嫌いだね。何か知らないけど不思議。もう世界中の登山客がやってくる、アルプスね、もう世界中の登山客がやってくる。ガイドさんがね、日本人だけしないことがある、道からそれないっていう。面白いでしょ。アルプスの山ね、案内してたんで、日本人だけは絶対道からそれないんだ。びっくりするって言うんだよ。ほんで高山植物なんかあるでしょ、高橋さんあれ見てください、綺麗ですよって、ガイドさんはそれでこうして見てるのに、日本人は、ね、道からこうやって見てる。いや来て来てってでもこうやって見るの。道からそれない。いいじゃない、それもね。皆さん、主と共に歩む道をそれることなくね、歩みましょうよ。いい、復活したイエス様と共に皆さんの聖なる人生にね、神の祝福がありますから、ね、その歩む道なりに皆さんの心が燃えますよ ね。私たちの心は燃えていたではないかと、お互い明かし合い語り合うことができます、うん、はい、それでは最後に賛美を捧げて終わりましょう。じゃあ272番を今日は賛美します。はい、それじゃあ272番お願いします。 では最後にお祈りして終わります。愛に満ちたの天のお父様、イエス様を死より復活させてくださった愛なる天のお父様、あなたの苦しき御業とその皆を心から賛美し、あなたを礼拝できたこの復活節の恵みを心から感謝申し上げます。エマオへと向かう二人の弟子たちに主は親しく現れてくださいました。その道々聖書を解き明かし御言葉の真意を教えてくださいました。その時弟子たちの心は燃やされ、その魂は震え、主の御言葉が心の中に命となって湧き出るのを感じました。闇の中をさまよい主の淵に漂っている私たちの魂も、あなたが復活させてくださったお方に出会うことで光へと命へと招かれることを今日知りました。私たちは復活のイエス様と出会うことができましたが、そのイエス様を復活させられたのは神様であったことを改めて知らなければなりません。私たちがイエス様と共に歩むことの意味は、神様が復活させてくださったお方に出会うことを許してくださった、神様が復活させられたイエス様が私たちを訪ねてくださった、その恩寵の中に生きることであります。私たちはその恵みを決して忘れてはならないし、その恵みの中から始まった聖別された人生を、この旅路を生き抜くものにならなければならないと思わされました。しかしそのような恵みに招かれていること、許されていること、これ以上の祝福はありません。心から感謝します。そしてイエス様がよみがえられた時、イエス様の愛がよみがえりました。イエス様の御言葉がよみがえりました。イエス様の心情が復活し、私たちを訪ねてくださいました。今もありありと生きておられるイエス様は、私たちの心を燃やすために火を投じ、私たちの心を熱く熱く震えさせるために愛と信条の種をまいておられます。どうか私たちの人生はそのようなイエス様と共に歩む道でありたいと思います。アーメン。私たちは主と共にこの道を、主の道を、神の道をたどるものになりたいと思います。どうか今日集った一人一人にとって、そのような聖なる人生の扉が、新しい道を歩むことのできる幸いが始まることを心から願ってやみません。どうか今日集った一人一人をさらに導き招き、あなたの御言葉で心を燃やすことを許してください。あなたの御言葉で心を震わせることをどうぞ許諾してくださいますように、切にお願い申し上げます。今日よみがえりの一日を心から記念し、主イエスが今も共におられ、私たちを導いておられることを強く感じることができた、その幸いに心から感謝を捧げながら、本当に一言の祈りですが、お慕いしてやまない復活された主イエスの尊い皆を通して、天のお父様、あなたの御前へとお祈りいたします。アーメン。はい、それでは聖餐式をしていきます。